唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に、栄光がとこしえにありますように。世の先に満ち地から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。道地の御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。全能の神よ、御子イエス・キリストは私たちを顧み、謙遜な姿でこの世に来られました。どうか今闇の技を捨てて光の鎧を着る恵みを与え、終わりの日に生きている人と死んだ人を裁くために栄光を持って再び来られるとき、永遠の命によみがえらせてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたは私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり26ページ、対抗節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し、共に祈ります。一人後、主イエスをこの世に下し、私たちの救い主としてお与えくださった全能の神様、主のご降誕を祝うために、私たちはその心備えをしています。主は罪の中にある私たちを救い出すために天を引き裂いて私たちのところへ来てくださいました。これほどに深く激しい主イエスの愛を知りながら、私たちは素直に主に従うことをせず、自分自身を神とする愚かな道を歩んでまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。聖霊の御力によって今日から思いを新たにして、ひとたび来てくださった主を心からの喜びとし、世の終わりに再び来られる主を揺らがない希望として、誘惑の多いこの地上の生涯を主のしもべとして生き抜き、主の愛に応えるものにしてください。主イエス・キリストの名によって、アーメン。詩編を講読いたします。詩編第46編、お手元の泉のほとりの中面をご覧ください。詩編第46編。神は私たちの酒どころ、私たちの砦。私たちは決して恐れない。海の水が騒ぎ湧き返り、大河とその流れは神の都に喜びを与える。 神はその中にいまし、都は揺らぐことがない。すべての民は騒ぎ、国々は揺らぐ。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔、主の成し遂げられることを仰ぎ見よう。地の果てまで戦いを立ち、力を捨てよ、知れ、私は神。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
一信条とね、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、あなたを愛している者を助け出し、あなたの皆を尊ぶ者を高く上げます。あなたを呼び求める者に応え、苦しみの時に共におられ、救い、また誉れを与えてくださいます。そのあなたから離れてどこに行きましょうか。このように私たちの拠り所はありません。世々にわたってあなたは私たちの住まいです。あなたの皆を愛し、自分自身を備え、 捧げる者たちの礼拝が御前に喜ばれるものとなりますように、あなたのご栄光を表してください。あなたの自分の罪と咎を悲しむ者たちを生かし、あなたの恵みをお与えくださいますように。神様、今年もアドベントを迎えました。あなたの命の言葉が幼子となられ生まれました。何の力もないところにあなたの全能の力、その偉大さを示すとは、あなたの知恵と力に驚くばかりです。主がお生まれになった家畜小屋では何の自己主張もなく、この世の力を慕う思いもなく、華やかさもありませんでした。ただただあなたに従い、言葉も発せぬ幼子になられた主イエスを見ます。その主イエスを思い、私たちも世の高いものを求めず、及びもつかないものを求めず、ただただどこにでも置かれたところであなたが共におられることを喜び、あなたの御心を行っていきたいと願います。このアドベントの時、私たちは主イエスにあるへりくだりを深く吟味し、自分を改める時として過ごしたいと思います。あらゆる騒ぎ、恐れ、不安の中にあるこの世に、あなたの平安と安らぎを示すことができますように、私たちの教会をお導きください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたの国への望みを抱き、あなたの義を求めて生きられますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を揺るがないものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第1章5節から25節です。新約聖書の99ページです。泉のほとりでは97ページとご案内がありますが、99ページをご覧ください。ルカによる福音書第1章5節。ユダヤの王ヘロデの時代、アビア組の祭司にザカリアという人がいた。その妻はアロン家の娘の一人で、名をエリザベトと言った。二人とも神の前に正しい人で、主の掟と定めをすべて守り、非の打ちどころがなかった。しかしエリザベトは不妊の女だったので、彼らには子供がなく、二人ともすでに年を取っていた。さて、ザカリアは自分の組が当番で、神の御前に祭司の務めをしていたとき、祭司職のしきたりによってくじを引いたところ、主の聖所に入って香を焚くことになった。香を焚いている間、大勢の民衆が皆外で祈っていた。すると主の天使が現れ、香壇の右に立った。ザカリアはそれを見て不 不安になり恐怖の念に襲われた。天使は言った。恐れることはない。ザカリア、あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリザベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなる。多くの人もその誕生を喜ぶ。彼は主の御前に偉大な人になり、葡萄酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされていて、イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。彼はエリアの霊と力で主に先立っていき、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する。そこでザカリアは天使に言った。何によって私はそれを知ることができるのでしょうか。私は老人ですし、妻も年を取っています。天使は答えた。私はガブリエル、神の前に立つ者。あなたに話しかけてこの喜ばしい知らせを伝えるために使わされたのである。あなたは口が聞けなくなり、このことの起こる日まで話すことができなくなる。時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからである。民衆はザカリアを待っていた。そして彼が聖女で手間取るのを不思議に思っていた。ザカリアはやっと出てきたけれども話すことができなかった。そこで人々は彼が聖女で幻を見たのだと悟った。ザカリアは身振りで示すだけで口が聞けないままだった。やがて勤めの期間が終わって自分の家に帰った。その後、妻エリザベトは身ごもって5ヶ月の間身を隠していた。そしてこう言った。主は今こそこうして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り去ってくださいました。
今日は12月の1日、教会の暦で今日からアドベントという期間に入ります。日本語では大降節と言います。イエス・キリストの降誕を待つ時というそういう意味です。クリスマスを待つそういう時期ですが、しかしそれだけではありません。アドベントはラテン語で来臨という意味です。おいでになるという意味です。イエス・キリストがおいでになる、最初においでになったのは2000年前です。私たちと同じ人間としてこの世においでになり、解剖家の中の幼子として誕生されました。それを祝うのがクリスマスです。しかし主イエスはもう一度この世の終わりに、今度は世界の支配者としておいでになります。これが2度目の来臨です。ですから私たちはアドベントの期間、クリスマスの備えをしながら過ごすと同時に、主イエスが再びおいでになるその日を自分たちが待ち望んでいるものであることを心に刻みながら、またそのことをこの世の人々に明らかにしながらこの時を過ごします。アドベントは11月の30日に一番近い日曜日から始まり、12月の24日まで続きます。まあ、そういうことで今年は12月1日から12月24日までがアドベントということになります。で、いろいろな教会がそれぞれのやり方でこの期間を過ごします。私たちの教会では礼拝堂の中の説教壇や聖餐卓にかけられている布地の色が緑から紫に変わりました。 紫というのは悔い改めの色です。主イエスの前に立つことができるというのは大きな喜びですが、同時にその大きな喜びに到底値しない自分自身であることを覚えさせられる、そういう時期です。ですから自分の身に余る、あるいは自分に到底ふさわしくない喜びが与えられているということを思いつつ、この時を過ごします。クリスマスの備えをするというのは単にツリーを飾るとかそういうことではない。自分たちの身に余る大きな喜びが与えられている、そのことを心に刻む、それがクリスマスの備えだと私は思います。そしてこの説教壇の上には4本のろうそくが立てられて、今日は1本だけ火が灯されました。週ごとに1本ずつ火が増えてまいりまして、クリスマスには4本全部に火が灯ります。でそういう時期にふさわしい聖書の箇所として、今日はルカによる福音書第1章5節から25節までのお話をいたします。主イエスが誕生される少し前に、後に主イエスの先駆けである洗礼者ヨハネとして働くことになる男の子が生まれます。その誕生のいきさつを記している箇所です。クリスマスほどよく知られている出来事ではありません。目立たないひっそりと起こった出来事です。しかしこの出来事が意味していることは決して小さくありません。最初に語られていることは、ユダヤの王ヘロデの時代、アビア組の祭司にザカリアという人がいたということです。主イエスのご降誕の備えとなる出来事が起こったのはユダヤの王ヘロデの時代であったと、そう言います。こういう言葉を聞いても今の時代を生きている私たちにはピンとこないかもしれませんが、この福音書が書かれた時代に生きていた人であったならば、ユダヤのヘロデの時代という一言で、ああ、あの時代かと分かったと思います。私たちにとって言えば江戸時代とか鎌倉時代とか、そういう時代を聞いただけで大体想像がつくという、そういうことです。で新約聖書にはヘロデという王様が3人出てまいります。最初の人がここに出てくるヘロデで、ヘロデ大王と呼ばれています。これから30年ほどのうち、主イエスが救い主としての働きをなさっておられた時期にヘロデ王が出てきますが、これはヘロデアンティパスといってヘロデ大王の息子にあたります。それから時代が下って使徒言行録の第12章に虫に噛まれて死ぬヘロデ王がいますが、これはヘロデアグリッパといってヘロデ大王の孫にあたります。ですからこのヘロデ家は3代にわたって聖書に登場してくるわけですが、この一族はユダヤ人ではありません。イスラエルの南の方にイドマヤ地方という地方がありますが、そこの出身です。でユダヤ人でない人間がどうしてユダヤ人の王になったかということなんですが、もともとこの家はユダヤの王家に仕える軍人であったんですが、ユダヤ王家の内部に紛争が起こって、その紛争に乗じて勢力を伸ばして、ついにこのヘロデ大王の時代に王座を奪い取った、そういうことで王様になったわけです。力ずくで王になった人ですね。こういう事情を詳しく調べますと本当に面白いので、タイガードラマにでもなりそうないろんな出来事が起こるんですが、王様といいましても、この当時の地方、この地方はローマの支配を、大国ローマの支配を受けておりましたから、ローマの意向を無視しては何事もなし得ない。ですからこのヘロデ王も、ローマの有力な武将や政治家たちと深い関わりを持っておりました。その中には、皆様もご存知のジュリアス・シーザーとか、オクタビアヌス、アントニウス、クレオパトラといった、世界史に名前が出てくるような人たちがいますが、このヘロデはこういう有力者たちの間を実にうまく動き回って、 時にはそれまで仕えていた主人を裏切って寝返ったりしながら王の座を勝ち取ったのです。まあ、政治の世界とはこういうもんだろうというふうに思います。世の中をうまく立ち回れる人、人を裏切ったり寝返ったりしながら権力を手にしていく、まあ、そういう人がこの世を支配するということだろうというふうに思います。でヘロデはそれに成功してユダヤの王になったんですが、しかしそのように力ずくで奪い取った王座ですから、力ずくで奪い取られることを非常に恐れました。それで自分の妻や子供、親族まで自分の血を危うくすると思われた人々を次々と殺しました。この人ほど家族を殺した人はいないと言われているようです。マタイの福音書第2章に、主イエスの誕生を恐れたヘロデ王が何とかして主イエスを殺そうとして、主がお生まれになったベツレヘムとその近郊に住む2歳以下の男の子を皆殺しにしたと書いてありますが、王座を守るためならそのようなことさえも厭わない、そういう人間です。と同時にたった2歳の男の子を恐れる、生まれたばかりの子供を恐れる、そういう恐れに取りつかれて生きていた人間、まあ、そういうものがユダヤを支配していたわけです。でそういう時代ですね、誰の目にも知恵と力がこの世界を支配しているように見えるその時代に、神様は人々が全く目を向けなかったところでこの世界を救う技をはじめになりました。その時に神様に選ばれたのはローマ皇帝でもヘロデの家でもない、その支配のもとにあったイスラエルの家です。それも大祭司のような高い地位にある人間ではありません。地位とか権力というようなものは全く無縁の一人の下級祭司、それも若くて元気な人ではありません。もう年を取ってしまった老祭司であります。そういう人を神様はお選びになったわけです。で世の中のほとんどの人はそのことに気づいていないのですが、実はこの世界には2つの歴史が流れています。一つは私たちが学校で習う歴史です。その時期に誰が支配者であったかを示す歴史です。これは日本でも世界でも同じですね。支配者の歴史です。でこういう歴史の中でローマ皇帝もヘロデも名前が残されます。しかしながらこの世の中にはもう一つの歴史があります。神様がこの世界をご自分のものとして取り戻される、そのプロセスとしての歴史です。この世界を救われる神様の救いの歴史です。この歴史は目に見えません。だからそんな歴史があるなどということをほとんどの人は知らないのです。しかしながらこういう歴史が確かにある、そしてこの方が確実な本当の歴史です。この世の歴史は変わります。この世界がこれからどうなるか誰にも予想がつきません。しかし神様の歴史は変わることがありません。神様の意図は挫折をすることはありません。必ず目的を達します。首尾一貫して、そして必ず目的まで達成する。私たちが待ち望んでいるシエスの再臨はその歴史の終わりに起こる出来事です。でそのようにザカリアは神様に選ばれたのですが、しかしながらこの人には一つの大きな悲しみがありました。子供がいなかった。で子供がいないということは自分の血筋を受け継いでくれる人がいないということで、まあ、当時のユダヤ人にとってこれほど大きな悲しみはありませんでした。それは神様の裁きであるというふうにも考えられていたようです。でこれは心から神様を信じて生きてきたこの人にとって、またその妻にとって本当に大きな心の痛みであったと思います。まあ、そういう痛みを抱えながら目立たない下級祭司として生涯を生きた人です。大きな仕事をすることもなく、この世の歴史に名を残すようなこともありませんでした。でも神様がお選びになったのはこういう人でした。 私が好きでよく見るテレビの番組で72時間という NHK の番組があります。金曜日の夜10時から放送していますから、ご覧になっている方も少なくないと思います。毎回違った場所にカメラを据えて3日間そこを訪れる人を取材するという、そういう番組です。登場する人たちはみんな私たちと同じ普通の人です。その人たちが例えば病気の妻を看取りながら生活をしていたり、恵まれない環境に生まれながらそれでも一生懸命に努力をして人生を生き抜いている、まあ、そういう一人一人の人生の物語を聞きますと、人が生きるということは尊いことだと改めて思わされます。そこに出てくる人たちはほとんどが信仰を持っている人たちではありません。でも私たちはその人たちを見ながら、一羽のスズメでさえも天の父の許しがなければ地に落ちることはないと言われた主イエスの言葉を思い起こします。一羽のスズメでさえも目を向けられる神様がこの人たちを見ておられないはずはないと思います。そして私の先生だった加藤純明先生がたびたび礼拝の中で、信仰のあるなしにかかわらず小さな愛の業に生きている人たちをどうぞ祝福してくださいとお祈りなさったことを思い起こします。もちろん信仰を持っているというのは素晴らしい大事なことですし、幸いなことです。私はここにいらっしゃる皆さんすべてに信仰を持っていただきたいと願っていますが、しかし神様はそういう信仰を持たない人にも目を向けてくださる、そのことを忘れてはならないと思います。たとえこの世の動きから取り残されてしまったような人生であっても、神様はきちんと目を注いでくださると改めてそう思う。でこの時代エルサレムの神殿に仕える祭司は1万8000人いたと言われています。まあ、それだけたくさんの人がいっぺんに働くことはできませんから、そこで彼らは24の組に分けられていました。そして大きな行事の時を除いて1年に2週間ずつ仕事をしたと言われています。で今日の箇所に出てまいりますアビア組というのはその24の組の一つです。で24の組といっても1万8000人を分けますから、一つの組に750人ずついるという、そういう計算になります。で分担するのにみんなでくじを引いた。でその中で一番大切な仕事は聖所に入って香を焚くという、そういう仕事です。朝の犠牲を捧げる前と夕の犠牲を捧げた後、たった一人で聖所に入り香を焚くのがその仕事です。で祭司は大勢いましたから、この仕事に当たる機会は一生で一度あるかないか、まあ、そういう機会であったようです。その稀な機会を、まあ、この日ザカリアが与えられたわけです。で祭司が香を焚くために聖所に入っている間、大勢の人たちが外で祈って待っています。その祈りに支えられて祭司は香壇で香を焚き、それから少し下がってそこで立ったままで祈る。神よ、どうぞこの聖所に来られて良き香りとともに我らの捧げ物を喜んでくださいと、まあ、いうのがその祈りだったと言われています。まあ、おそらくそれに合わせてイスラエルの救い、ユダヤ人の救いをも祈ったであろうと思います。で彼がその祈りを祈っていた時に天使が現れて香壇の右に立った。まあ、一体どういうことが起こったのか私たちの想像を超えている部分がありますが、おそらくザカリアにとっても何が起こったのかすぐには理解できなかったかもしれません。ただ自分が見てはならないものを見ている、あるいは触れてはならないものに触れているという、そういう思いはあったのだろうというふうに思います。ですからその時彼は不安と恐れにとらわれて しまいました。どんなに清い人と言われていても自分が神様の前に立てる人間ではないと分かっておりましたから、おそらく彼の顔は恐怖で歪んでいたと思います。しかしその彼に天使はこう言いました。恐れることはない。でもうだいぶ前のことなので覚えてらっしゃる方は少ないと思いますが、私がこの教会の主任牧師になって最初の教会研修会を千葉県の勝浦市にあった保養施設で行いました。そこで当時東京神学大学の教授でありました近藤克彦先生の講演を伺いました。その時先生が祈りについて語られたことが忘れられない言葉として私の中に今でも残っています。それは祈るというのは恐ろしいことだということです。私たちは簡単に神様に祈ると言いますし、神様にいろんな願い事をする。しかしその時私たちは 全宇宙の支配者、全能の神様にお話をしているのだ。そのことを忘れてしまう。多少でも自分より偉い人の前に立っただけで体が硬くなったり震えたりする、そういう私たちが一体神様の前に出て平気で言葉が出せるか。恐ろしくてとってもそんなことはできない。ただイエス・キリストがおられるから、イエス・キリストが祈りなさい、祈ってもいいのだと言ってくださったから、だから私たちは祈れる。それ以外に私たちに祈る道はないと、そう言われた。なるほどというふうに私は思いました。ですからこの時天使が恐れることはないと言った時、それはザカリアの恐れが場違いなものであって、恐れなんか感じなくてもいいんだということを言っているのではない。確かに恐れなければならない現実がある。神と人間との間に厳しい断絶が確かに存在している。祈ることなど到底不可能なほどの断絶です。しかし神様ご自身がその断絶を飛び越えてしまって人間の世界に心を向けてくださる。ザカリアが不用意に神様の前に出てしまったんじゃないんです。そうじゃなくて神様がまさしくあなたに会うために、あなたに語りかけるためにここに私を使わされた。だから恐れることはない。それが天使の言葉です。そして天使はこう言葉を続けました。あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。彼はあなたにとって喜びとなり楽しみとなる。そう言いました。あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベスは男の子を産む。そう天使は言いました。しかし私は思うんですが、この時ザカリアが聖女の中で祈った祈りは子供をくださいという祈りではなかったでしょう。仮初めにも祭司の一人として一生一度あるかないかという聖女での奉仕の中で、そういう個人的な祈りを祈るということは考えられません。心の中にはそういう願いがあったとしても、聖女の中ではそういう個人的な願いを抑えて、何よりもまずイスラエルの救い、ユダヤ人の救いを祈ったに違いない。でそういうザカリアに向かって天使はあなたの願いは聞き入れられたと言い、あなたの妻エリサベスは男の子を産むと告げた。それはおそらく彼が聖女で祈った祈りと、そこでは言葉にできなかった彼の心の中の祈りと、その両方を神様が聞き入れてくださったということだろうと思います。しかもその2つの祈りを別々なものとして聞こうというのではなくて、子供が与えられたいという彼の心の祈りと、 彼が公になった祈ったユダヤ人の救い、イスラエルの救いというその祈りの実現のために用いるという形でその用法をお聞きくださった。ですからザカリアが考えもしなかった方法で神様は彼の両方の祈りを聞いてくださったと、そう思うのです。今日から私たちはアドベントを迎えるのですが、そういう私たちを包み込んでいる不安に満ちたこの世界の状況を私たちは知っています。アメリカでは新しい大統領が決まりました。彼はこの世界の中でどのように振る舞うのでしょうか。それが見通せません。ウクライナには北朝鮮の兵士が送り込まれて、ますます戦争が拡大しています。イスラエルと周辺の国々との戦いも終わりが見えません。こういうことがきっかけになって、いつ核戦争が始まるかわからない。もう第三次世界大戦が始まっているという人もいます。そういう中で私たちはクリスマスのを祝う準備をしている。で、私たちの教会は日本の中では比較的多くの人が集まる教会ですが、私が知っている日本の教会の多くは20人とか30人という教会です。私が幼い頃過ごした田舎の教会は20人も集まると礼拝堂がいっぱいになりました。小さい教会です。で、そういう教会で少年時代を過ごしましたので、そこで祈られる祈りがどのようなものであるかをよく知っています。クリスマスの時に教会に来てクリスマスの喜びを共にしてくれる人が2人でも3人でも与えられるように、そういうことを通して本当のクリスマスの喜びを知る人が少しでも増えるように、そういう祈りです。そういう祈りを祈りながら礼拝堂に小さいツリーを立てて、それに飾り付けをし、そしてクリスマスを祝うプログラムを考える。それでも教会を訪れてくれる人はそんなに多くはありません。教会の外では大勢の人がクリスマスを祝っているのに、教会を訪れる人は本当に少ないです。で、そういう中で一体私たちのこのわずかな働きがこの世界にどれほどの影響を与えるんだろうかと考えざるを得ない。私たち教会の語る言葉がどれほどこの世界を動かし、人々の心を新しくできるんでしょうか。そういうことを考えざるを得ない。これはどの教会でも同じだろうと思います。でも天使は言うんです。恐れることはない、あなたは自分たちの技の小ささを恐れることはない、自分の力の弱さや言葉の貧しさを恐れることはない、あなたの願いは聞き入れられた。私たちの願いは本当に小さなものです。少しでも多くの人がクリスマスの本当の喜びを知ってくださるように、主イエスのご降誕を心から喜んで迎えてくださるように、それだけのことです。本当に小さな願いです。でもそう願いながら私たちが祈っているもう一つの祈りがあります。御国が来ますように、御心が天に行われる通りにこの地上でも行われますように、人間の力だけが目指すこの世界の中に神様どうぞあなたの御力を示してください、あなたこそが支配者でいますことを示してください、そして人間の思い上がりを許さず人々を苦しめているあらゆる戦いをやめさせ、あなたの平和をこの地上に来たらせてください。これは毎週私たちが主の祈りとして祈っていることです。そして天使は言うんです。あなたの願いは聞き入れられた。そこに私たちの希望があります。今年も皆様それぞれにクリスマスの お祝いをなさるでしょう。その時にはどうぞこのことを忘れないでください。2000年前に貝場桶に寝かされた幼子として、主イエスが来てくださったクリスマスの出来事は、救いの出来事の始まりです。そしてこの始まりは必ず救いの完成を来たらせます。主イエスがもう一度来てくださって、あらゆる権力を打ち倒し、あらゆる悪を打ち滅ぼして、ご自身がこの世界の支配者となられて、本当の平和をこの世にもたらしてくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きも老苦もない世界を実現してくださる。その日を私たちは待ち望んでいるんです。その日を待ち望みながら、だからこそ希望を持ってクリスマスを祝うことができる。その希望を心に刻みながら、このアドベントの時を過ごしたいと思います。お祈りをいたします。ルカによる福音書が伝える天使の言葉を通して、あなたが与えてくださる本当に大きな希望に心を向けることを許されたことを感謝いたします。毎年毎年クリスマスを祝いながら、そしてクリスマスの時にこそ本当のクリスマスの喜びを知っていただきたいと願いながら、しかしこの本当に大きなこの世の力の前に、自分たちの力の足りなさを思わされる、そういう思いを毎年いたします。しかしそういう私たちにあなたが希望を示し、あなたの願いは聞き入れられたと言葉を語ってくださることを感謝いたします。あなたが生きておられますから、私たちの望みが消えることはありません。そしてこの世がどれほど、この世界がどれほど不安に満ちていようと、私たちに示されている希望は消えることがありません。どうぞこのクリスマスの時、私たちに与えられているこの本当に大きな希望を述べ伝える群れとして、私たちの教会をあなたが用いてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前へお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
またあなたと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に習い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、
私たちに平安を憐れんでください。
感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、どうぞ。はい、よくおいでくださいました。それでは報告をいたします。今日からアドベントに入りました。アドベントのご挨拶を書いてクリスマス献金袋とともに皆様の調査紙に配布しました。お読みください。そして礼拝後にはアドベント入りの挨拶と賛美の会、そしてアドベントとイブ礼拝奉仕のための懇談会があります。そしてそれが終わりましたら信仰者に学ぶ会もありますのでご参加ください。そしてその後今日は運営委員会各小委員会がありますので各委員の方はそれぞれの会にご出席ください。以上報告終わります。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時火の落ちところのないものと知ってくださいますように、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。